皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、FM 那覇お聞きの皆様、お帰りございませんでしょうか。ちょっと涼しくなってきましたかね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ちょっと涼しくなってきましたか。どうですか。
ちょっとだけです
まあ今年もまた40度近い日がね、8月続いたりとかして。
8月はきつかったですね。まあ7月から ね、暑さでもう、ね、びっくりするような暑さでしたですけどね。
ですね。まあ9月の最初にね、私が高校生くらいの頃は、すごい雷の雨が降るんですよ。ザーって一回、はいはい、もう、ね、夜中に、そしたら次の日からね、朝晩がもうめちゃくちゃ涼しくなったりとか。
なるほど、今それ思い出しました。
そうでしょ。
ありました、ありました。
ありましたでしょ。だからそういうふうに季節の変わり目っていうのが、やっぱり雷とそういうのでガラッと変わったりとかね、するんですけれども、
分かりやすかったというか、ね、ちょっと表現がおかしいかもしれませんけど、昔の天候というのは、例えば夕立がね、入道もバーで夕立がもう短時間でね、でほんで、まあ、涼しくなったりしてたんです。最近はね、ちょっと分かりづらいです、ね、
本当にゲリラ豪雨みたいなの来たりね、地球も起こってるのかもしれないですけれどもね、まあまあ9月10月の最初ぐらいまではまだちょっと暑いかもしれませんね、はい、祭りに耐えて順応していかないとしょうがないですね、
はい。
さて、1年を太陽の動きに合わせて、24の期に分けたおよそ1年15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は白い梅雨と書いて、もう白露、白露って言ったらなんか本当にちょっと寒い感じがしますでしょう。もうそんな時期になりましたよ、
はい
はい。あれだけ一月前は暑かったのに、もう涼しげなね、こういう節気が白露というふうに変わってきたくるんです
か。虫の声もね、秋の虫の声になってきてると思いますけどね。
そうですね、まあ、スポーツの秋とか読書の秋とかって言われるように、日差しがこうね、日中ちょっと和らいできたような感じもしますね、日の。
なんといっても食欲の秋ですか。
そうそうそう、読書の秋とかねそして、23日からね、来週ですね、
はい、
もうね、秋分ですよ。ということは秋の彼岸になりますよね、この間お墓参り行ってきたところなのに、もう秋分でまたお墓、そう早い、はい、ね。で、今年のね、中秋の名月は17日だそうです。
9月の17日、はい、
だからまあ火曜日、16、17、火曜日ですね。お団子とかしないとダメですね。
楽しみですね、
はい。中秋の名月というのは旧暦の8月15日の十五夜のことなんですって。で、この日の月は中秋の名月として、知られており、お月見するのが習わしとなっていますと、
はい。
月の満ち欠けによって暦を作っていた太陰暦、旧暦ですね、まあ、7月、8月、9月を秋とするんですって。だからその真ん中の8月7、8、9の真ん中の8月を中秋の名月というそうですよ、まあまあ、日本ではね、太古の昔から月をこう神聖視してきたようですけれどもね、十五夜ではありませんけれども、縄文時代には月を学ば出るっていうふうな風習があったというふうに言われています。お月さんってなんか神秘的やもんね。
サップの曲に お月さん呼んで
るでしょ。月明かりね、そう、今日かけようと思ってるんですけど
打ち合わせなしだったんですけど、
そうそう、びっくりしました
ね、びっくりしまし
たね。で、15夜 の月見っていうのが盛んになったのは平安時代だそうですよね。平安時代、
なるほど。
っていうのは、まあ、850年代頃、中国から伝わったそうなんですね、まあ、そういう貴族の間で広まったそうです。月を見ながらお酒を飲んだりとか、船の上で詩を話したりとか、詩をね、交換したり、はい、こう還元、歌ですね、そういうのを楽しむ風流だった、風流なし楽しみをしてたそうです、なんかもうちょっとすごく時間に余裕があったり優雅ですよね。こういうことは私たちしないとダメですよ ね、働いてばっかりじゃなくて、
ね、ちょっとあの余裕を持ってあの
そうですよ、ね、
生活していきたいなと思いますけどね、
うん、まあ私たちも下のスマホばっかり見ないで上をね見上げて、うん、はい、お月さん見たりとか月見たりとかしないとダメですね。
はい、
はい、秋分の節気はまた来週ですけれども、中秋の名月あさってですね、楽しんでいただけたらなと思います。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今は赤霊なく、赤霊っていつもいてると思ったら今の時期ぐらいからいるんですね。あの知ってますか、白と黒のこう、
はい、
プープー歩く鳥、
かわいいね、
うん、はい、はい、でちなみにね、次の節気、次の、こうですね、は、ツバメサルなんです。でもこれは来週もう越しちゃうから、もうこれは出てこないんですけど、ツバメがもう去る時期なんですよ。寂しいですね。
ちょっと寂しいです ね。
また海を渡っていくのかなと思うとね。
何キロぐらい飛ぶんかな。
そんなも何千キロ飛ぶんじゃないですか。はい。先日、今日の話題はね、先日アルゼンチンに住んでるスペイン語の先生と、こう、いつもお話しするんですけども、神道って何って言われたんですよ。っていうのが、私松尾大社で何か変わったことあったって聞かれたから、うん、松尾大社で演奏してきたんですよって話したら、
うん、
じゃあそれはテンプルかってお寺かって聞かれたから、うん、いや神社ってちょっと違うんですって言ったら、どこが違うんだって言われてね。
なるほど。
急に言われたから、まあ、神道っていうのは日本の古来からの、その信仰しているもので、
うん、
でまあ、アニミズムにつながるんですけれどもっていうふうなことをちょっと軽くお話ししたんですけどね。それでお話ほーっと、もうムーチョインテレサンテってすごい喜んでくれはったんですけども、うん、でも日本にはそういう外国から見て不可思議なことがすごく多いようでね、はい、で後でそれ終わってから調べたんですよ、ちょっと進路について、うん、まあ、そのことでちょっとお話ししようかなと思って、はい、思っております。この後ラブフォーシングスは腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスに続き CM を挟んで楽曲、そして番組後半ではね、仏教と神道ってどう違うんかなとか、うん、まあ、そんなことについて一緒にお話ししながら進めていこうかなと思っております。素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、助手さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日は腸の話とはちょっと違うんですけども、
はい、
今日はですね、医療で後悔しないための患者力というねの高め方という話なんですけどね。
患者力
ってあんまり私も聞いたことなかったんですけどね、はい、これはですね、ハワイ大学のですね、上野先生のお話からちょっと抜粋してきたんですけどね、
はい、
実は皆さんね、病院行きますでしょ、そしたらですね、アメリカに比べて日本の患者さんはね、先生曰くですね、医師の先生の言う通り、
うん、
いうことをね聞いていればいいという考え方が多いとおっしゃってましてね、うんうん、本当の良い治療はですね、先生医師と患者相互のコミュニケーションが不可欠とおっしゃってるんですね、うん、ですから全て任せますではですね、
うん、
先生医者に任せます丸投げしているとですね、不本意な手術、うん、治療を受けてしまう可能性もありますよと警告をなされてます、うん、ですからですね、治療で後悔しないためにね、患者としてのスキルといいますかね、うん、そういうのをまあ身につけていただきたいと。で今日はね、これ、まあ、なかなかいいお話なんで、できたらちょっと次週も、まあ、続けたい部分あるんですけど、今日はですね、簡単に先生がおっしゃってる賢い患者になるための5箇条というのがありまして、
はい、
それを簡単に申し上げたいと思います。まあ、まず1点目はですね、自分の体は自分で責任を持つ。当たり前なんですけどね、皆さんこういうことないですか。例えば自分の体、家族にこう言われた、仕事のためでなくですね、いろいろと自分の体はもう自分で責任を持ってね、家族の意見も大事なんですけども、病気と向き合うというかね、
うん、
そういうことも十分考えていらっしゃる方多いと思いますけども、
はい、
まず1点目はそれが重要だとおっしゃってまして、2点目はですね、医師への質問を遠慮しないということもおっしゃってます。
あ、そう
ですね、うん、まあ、医師と患者は対等なパートナー関係にありますと、うん、上野先生おっしゃってましてね、先生忙しいからとかこんなこと聞きづらいじゃなしにですね、もうどんどん質問しないと、
はい、
した方がいいと、
うん、
それから3点目はですね、
はい、
流行りの健康情報に惑わされない、
うんうんうん、
例えば あのいろんなインターネット情報もそうなんですけど、じっくりですね自分で考えて、まあ、情報を集めてほしいと、はい、いうことをおっしゃってます、うんうん、まあすごいいい情報のように見えてね、もう鵜呑みにするのもねちょっと危険すぎる部分がありますよと、うん、それから自分の病歴とか、うん、4点目はですね、薬のね、もらってる薬のその履歴なんかを、ね、簡単にまとめておいて病院に行くと、
うんうん、
それから最後はですねやっぱり情報、先ほど3点目申し上げました情報の収集力とコミュニケーション能力をですね、うん、高めるために、自分の病気のことをいろいろ調べて、うん、まあ、体調の不調のことも調べて病院に行ってくださいということを上野先生おっしゃってますんでね、うん、ぜひ皆さん患者力というのも大切だなと私は考えて今日お話しさせていただきました。
もうやっぱり考えない人が多いもんね、その全部自分の命までも決めてもらうっていうふうな方、
ね、そうですね、
まあ、ダメですね、まあ、それでもダメな時はダメな時はってなんか変やけど乳酸菌飲んでください、
はい、
ラブフォーオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは先ほどの予告通り月明かり、
はい、
中秋の名月ということでね、あさってが、月明かりかけたんですけれども、これは2006年かな、6年に、5年の映画、ヒダルカの映画の時に制作した楽曲ですね。でその、ヒダルカに伴って、作ったアルバム月明かりというアルバムの中に収録されている楽曲、はい、月明かりですね。もう本当にアコースティックのこれはアルバムでしたので、うん、はい、それで作られたピアノオンリーの楽曲ですが、懐かしいですね。2006年ってことはもう20年近く前、19年前、18年前、うん、すごいね。その時に生まれた子供がもう18歳になって、
はい、
どんだけもう
立派な大人なんですね。
ねえ、びっくりしますね。はい、まあ、そんなこんなでね、今日は、まあ、あさっての月見ね、楽しんでいただけたらなと思いますが、はい、今日はね、先ほどもちょっと申し上げましたようにアルゼンチンに住んでらっしゃるスペイン語の先生が、神社とお寺とどう違うのって言われたことから難しいなと思ってね、京都行ってどうですか、ジョスさん、そういう困るでしょ、日本人でありながら。
そうですね、それ答えるのはなかなか
難しいよね。
難しいですね、
まあ、しかもスペイン語で答えないかんかったからちょっとすごく困ったなと思ったんですけど、まあ、ちょっと調べて、まあ、軽くその日本は天皇家、
うん、
じゃないですか、神道っていうのは、うん、まあ、そういうふうなお話からお話ししたんですけれども、まあ、ちょっと調べてみると仏教というのは、神道と仏教というのは日本の主要な宗教ですよね、2つのね、うん、それぞれの起源とかもやっぱり違うんですね、うん、仏教ってだって、そんなに昔でないですもんね、ちょうど聖徳太子の時代でしょ、入ってきたのがね、うん、で起源やっぱ神道っていうのは日本固有の神道っていうのは宗教ですね、うん、その起源は古代に遡り、死者はいないと、 日本の自然崇拝や祖先崇拝から発展したと書かれてるんですよ、
うんうん、
まあ、その通りですね、まあ、要するにアニミズムということですね。でもアニミズムという言葉自体もまた実は欧米で生まれた言葉なんですよね。アニミズムってこの間ちょっとお話ししたんですけど、うんうん、で、伝統というのは神道という神様の方ですね。自然や祖先の霊を神聖視して神様として多くの 神々、八百万の神を祀りますと、
うん、
だって私たちトイレの神様だってさ、トイレの神様にちゃんとお話ししながらトイレ掃除したりとかあるんですね、
うんうん、
なんかマントラがあったりとか。で仏教というのは 5世紀6世紀、
うん、
インドのゴータマ・シッダールタ釈迦ですね、うん、によって始まったと。で日本では6世紀に中国や朝鮮半島を経由して伝わったと言われてますよね。だから仏教って言ったら空海とか、
うん、
ね、
うん、
でもなんかね、空海が言ってることとキリストが言ってることが実は同じやったっていうような話があったりとかね、するんですよ、
うん、
で、教養と、教義と信仰っていうの意味では、うん、教義とか進展がないんですよ、神道って。
うん、
普通あの自然の中に宿る神様、山の神様とか木の神様とか、
はいはい、
でも仏教は、指定とか八正道とかっていうのが、うん、指定八正道ってありますよね、うんうん、そういうのがあったりとか、やっぱ教えがあってブッダがあったりとかすると、うん、だからその方にはすごくね、全然違ったり、死後の考え方も、神道とは死後は霊となると、
うん、
で家の守護神や地域の守護神と祀られる。仏教では輪廻転生、これさっきこの間お話ししたそんなことですよね、うん、だからこういうふうにね、すごくね違うんですよね、
うん、
で神社って、あの神道っていうのは神社って社ですね、
うん、
で仏教っていうのは寺院で、仏像や仏塔が祀られてると、
うん、
で僧侶がそこで修行すると、
うん、
だからかなりねやっぱり違うんですね、
うん、それを説明するのがやっぱ難しいですね。
これはね、まあ、細かく説明するのはすごく難しいんですけれども、まあ、その起源とか、うん、アニミズムとかそういうふうな自然崇拝っていうようなことは伝えましたね。
なるほど。
あのアルゼンチンのその先生には伝えました。
すごいシンプルな質問なんですけどね、うん、こういう質問されそうなんですけど、こういう時はどうしたらいいですか。神社も、
うん、
お寺も両方とも神様っていてるんですかって聞かれたらどう答えたいですか。
崇拝しているものが違いますよね、
うん、
あのお寺というのはさっきも言ったように仏像が置いてあるから仏像を崇拝しているわけじゃないですか、
うん、
でちゃんと仏典というのがあってそれを勉強していってる、
うん、
でも神様というのはどこにでもいらっしゃるというふうに、まあ、そこのお社があってそこのお社で守ってらっしゃるその上の方にいらっしゃる神様もいたりとかするわけですよね。だから
お寺には神様いてないんですか。
お寺には、ね、あ神様いてないですよね。
ある本にねお寺の神様って書いてる本
がおかしいな。
お寺にも神様いてんのかなってすごいあの単純な今、うん、疑問があ
った。お寺は神様じゃなくて仏像を崇拝してる、その仏像が置いてありますよね、
うん、
でその仏像に対して例えばその、なんていうか大日如来様とか、
はいはい、
そのいろいろ祀ってるのが違って、それぞれの役割みたいなのが薬師如来さんとか
仏像を神様というふうにその
そうですね、
ある本を書いてたんで
しょうね。難しいですねその辺ね、うん、まあ理解するのは難しいですけど、やはり日本人古来のものって、うん、どこにでも神様いらっしゃるから、
うん、
あのそういうふうななんていうかな、自分への戒め、はい、誰も見てなくても絶対ゴミをふかさないとか、
うん、
そういう神様がいてるから気は切らんとこねとか、
うん、
そういうふうな、なんていうかな、自然に対する尊敬っていうか畏敬の念っていうのか、
うん、
山に対することもそうですけど、そういうものってもともと日本人にありますよね、
うん、
今もちょっとすごくなくなってきてるし目に見えないものなのでね、まあ、そういうのを改めて大事にしないといけないんじゃないかなって、アニミズムの奇跡っていう希望っていう本を今読んでるんですけど、そこにもね、はい、はい、ラブホーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。 まあ、日本っていうのは海外から取ったちょっとやっぱ不思議な文化なので興味あるからやっぱちゃんとそれも説明できるようにしとかないとダメです ね、はい、お相手は岡本美里
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に Love for all things